本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はルカによる福音書2章1節から14節です。新約聖書102ページになります。ルカによる福音書2章1節から14節。その頃、皇帝アウグストゥースから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主、メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然天使に天の 大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところに栄光、神にあれ。地に平和、御心にかなう人にあれ。貝羽桶のクリスマスと題しまして、本日のメッセージ、末盛牧師先生よりしていただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い偉大なる皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。この朝、私たち一人一人をクリスマス礼拝へと導いてくださり、あなたの変わらないご愛の中で、今年もこのようにイエス様、あなたのご降誕を心から喜び、あなたに礼拝を捧げるこの時を与えてくださいましたことを心より感謝いたします。主よ、どうぞ今朝も私たちに等しくあなたの御言葉の命を注いでくださり、私たちが歩むべき道を教えてください。私たちがその語られた言葉を、主よ、あなたご自身が語ったこととして、今日私たちの生きる糧とすることができますように、新しい一週間、また私たちの人生の生きる糧とすることができますように、私たちにどうぞその恵みをお与えください。あなたは私たちに恵みの上にさらに恵みをお与えになるために、今日この時貝羽桶の中に誕生してくださいました。主よ、どうぞその貧しき中に下られたあなたを、私たちが心から礼拝を捧げることができますように、あなたを信じることができますように、どうぞこの朝の礼拝を豊かに祝福してください。今日ここに集ったお一人お一人に、主よ、あなたがこの礼拝を通して望んでくださることを切にお祈りいたします。また必ずあなたはそうしてくださることを信じます。主よ、どうぞ今私たちの心を柔らかくしてくださり、沈めてくださり、あなたの御前にすべてを明け渡すことができますように、聖霊様どうぞ整えてください。また語るしもべに、主よ、あなたの力を与えてくださり、今朝語りたいと願っているあなたのお言葉がここにおいて力強く語られますように、どうぞしもべを十字架の陰に隠し助けてください。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みが注がれることを信じてありがとうございます。今日のこの礼拝をすべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。メリークリスマス。せっかくですからですね、お隣の方とメリークリスマスを言いましょう。メリークリスマス。
はい、メリークリスマス、感謝いたします。このですね、メリークリスマスといって、私ももう子供の時から、また皆さんもこのですね、この時街に出ていけば、あちこちでメリークリスマス、メリークリスマスとですね、日本中また世界中がそのように言っていますけれども、じゃあメリークリスマスってどういう意味かですね、ご存知でしょうか。もう知ってる人もたくさんいらっしゃると思いますが、このメリーというのはですね、英語で喜びという意味ですね。ジョイとかですね、喜ぶという意味です。そしてクリスマスというのは、このちょっとラテン語でですね、クリストゥスミサとかっていうそうなんですけれども、これはですね、キリストですね、クライストと、それからマスですね、ミサ、これがくっついた言葉だそうです。ね、だからこの時メリークリスマスという意味は、イエス・キリストのこのご降誕を礼拝する、それを喜びを持って礼拝しますですね、そういう意味です。だから今朝のこの礼拝、まさにメリークリスマスを私たちはしているわけです。皆さん、集った皆さんはメリークリスマスそのものをですね、今日このところにおいて捧げているということですね。今日はいつもまあ礼拝は緊張するんですけれども、今日はですね、人しを緊張してたのがトンチャイムのせいなのか、この御言葉のせいなのか、ちょっとさっきですね、どうして私こんなに今日はいつも緊張しているのに、さらに上乗せされて緊張しているのはクリスマス礼拝だからかもしれませんし、でもですね、きっとトーンチャイムが終わったらちょっとほっと一息しましたので、トーンチャイムも結構メッセージに勝るですね、緊張だったんだなと思います。毎年本当はですね、これ子どもの教会学校でトーンチャイムを捧げるんですけれども、子どもが少なくってですね、今年は大人がみんなこの緊張しながらですね、トーンチャイムを捧げましたけれども、ですね、今日はまたこの子供たちが本当に天使となってですね、このイエス様お誕生日おめでとう、イエス様お誕生日おめでとう、イエス様私はあなたを愛してますというですね、賛美を捧げてくださいました。本当に素晴らしい賛美でした。このことをイエス様がですね、どれほど喜んでいらっしゃるか、もうきっとイエス様涙を浮かべてですね、涙を流して、本当に愛する娘たちを、愛する息子たちをですね、そのようにして私の誕生をこんなにも祝ってくれてありがとう、そういう思いでですね、きっとみんなの王さんの賛美を聖歌隊も含めてですね、トンチャイも含めて聞いてくださっていたかと思います。今日このメリークリスマスは、今朝のですね、聖書箇所ルカ伝を先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、お開きになる方は102ページのところから今日は読みましたが、これはですね、民全体に2章の10節を読むと、天使たちが現れて羊飼いに言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。これがクリスマスですけれども、聖書は外国の人たちのためだけに語られたお話ではありません。今日ここで聖書が語っているように、これは民全体に与えられた大きな喜びであります。すべての人に語られた、告げられた大きな喜びです。よくですね、このキリスト教は、まあ、西洋の文化から来て、西洋の宗教だからあんまり日本人には関係ないですね。イエス・キリストもユダヤ人だし、あんまりですね、こうなんか近づきにくい、まあ、そういう存在だったりですね、聖書に出てくる言葉、すべてカタカナで名前が記されておりますので、本当にそれをですね、読みながらどうもしっくりこない、まあ、そういうことはですね、日本人の私たちにはあるわけですけれども、しかしですね、このクリスマスは、ただベツレヘムの民に起こったのじゃない。ユダヤの人たちだけに告げられたのではない。今日、私たち一人一人、すべての人に、民全体に与えられる大きな喜びであると、聖書は私たちに語っておられます。聖書は、その初めから、創世記に出てくる箱舟を作ったノアであれ、また信仰の父となったアブラハムであれ、すべての人たちに、ですね、その人たちを通して、神の人たちを通して全世界にこれが伝わっていくようにと、その最初から記されています。特定のある特定の人たちだけじゃない、その人たちを通してアブラハムに語られたことはですね、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る、もうその時からすべての人が対象です。 当然この創世記でですね、皆さんご存知の方あるかもしれませんけれども、人を作られたですね、これ何か特別外国人だけを作られた話ではありません。その天地の創造、この宇宙万物すべてを作られた方、そのことが書かれているのがこの聖書のですね、お話であります。そして今日はですね、この最初の少子を招きのところに、イザヤ書の旧約聖書の9章のところをご一緒に、ごめんなさい、司会者の方に読んでいただきましたけれども、この時ですね、ちょっと開いてみますが、イザヤ書の9章、旧約聖書前の方のページにあります1073ページです。お開きになる方は1073ページを開いてみてください。9章の一節から読みますと、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみを与えになり、人々は見舞いに喜び割った。そしてこのですね、先の五節のところから読むと、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の方にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ですね。ここにも書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれてくれた。あなたのためにだけじゃない。いや、私のために生まれてくれた。これが今日のこのクリスマスの出来事であるということを私たちは覚えていたいと思います。あなただけじゃない。隣にですね、今皆さんメリークリスマスしましたけれども、隣の方のためにも生まれてくださった。そしてこの私のためにも今日お生まれになってくださった。そしてこれはですね、聖書がこのことを書かれた700年、このイエス様が誕生される700年前に、このイザヤ書のこのですね、御言葉は書かれたですね、語られたというふうに聖書はですね、語っておりますから、その以前にもですね、語られて、そしてそのお言葉が今日この時に私たちに、神様の祝福がですね、私たちに与えられた。それを喜ぶのが、ここにありましたね、大きな楽しみを与えになり、深い喜びを与えてくださった。だから今日はですね、もうメリーメリーメリーにもメリーにかける100ぐらいですね、もうそれだけでも足りないぐらい、私たちは本当に喜びに満たされて、今日のですね、この礼拝を捧げたいと願うわけであります。そして私たちですね、先ほどお祈りにもありましたが、今世界宣教、私たちの教会が使命に掲げて、そしてインドネシアの地に野口宣教師ご家族を使わしております。この間ですね、かな先生からメールをいただきまして、この間語学学校で言葉の違う人たちとインドネシア語で礼拝を捧げたですね。そして言葉は違うし国も違うけれども、でもたった一人の主を、イエス・キリストを礼拝するですね、その恵みに預かれましたことを本当に感謝いたします。私たちはずっと日本にいるとですね、本当にこれが世界のことのように、私たちはですね、なかなか知ることができない。でもこのように先生方を使わすことによって、今インドネシアの地で同じように、私たちと同じようにイエス様の誕生を喜び礼拝している教会があります。また言うまでもなく、お隣の韓国、中国ですね、すべての国で今日この時イエス・キリストの誕生を礼拝しています。それはすべての人たちに今日イエス様がお生まれになってくださったから、今日ここに集った私たち一人一人において、誰一人としてこの出来事に関係ない人はいないんですね。今までは遠い話だったかもしれない。今まではどっかの一つのですね、宗教の話だったかもしれない。でも今日ぜひ聞かれる皆さんは、これが皆さんに語られていること、皆さんに今日イエス様がお生まれになったその事実を私たちが本当に受け止めるですね、その礼拝になることを祈っております。そして願っております。この時にですね、今日ですね、もう一度ルカによる福音書の方に戻りますけれども、そしてこの知らせを世界で最初に告げられたのが、つまり2000年前にですね、世界で最初にメリークリスマスを捧げたのがこの羊飼いであったと、この聖書の中には書き記されております。この2章の8節からのところに、 その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。この夜通し野宿をしながら羊の群れの番をしていたこの羊飼いに、最初のメリークリスマスのこの恵みが注がれました。昨日ですね、児童センターの方で子供たちにメッセージをする、奉仕を与えられてですね、もう毎年子供たちにメッセージを語るのは、そしてですね、与えられた時間5分なので、5分でですね、もうパパパパッと、もうイエス様高校でって語るのなかなか難しくてですね、実は昨日、落ち込みながら、とぼとぼ帰ってきたんですけれども、その中でですね、そのクリスマス会の中で3択のクイズがありました。けれどもですね、ちょっと余談ですが、オーストラリアでですね行われているクリスマスはいつでしょうかというですね、私は当たらなかったんですがですね、その中にあって、まあ1番2番3番とあって、皆さんご存知でしょうかですね、1番4月、2番7月、3番12月ですね、オーストラリアで捧げている、お祝いされているクリスマスがいつかということですね。もう子供たちはさすが分かっていますね。2番の7月だそうです。ですね。私はてっきり12月だと思いましたが、まあ7月にですね、捧げているそうです。まあそういうですね、ちょっと余談でしたが、そういう、まあ三択問題がありましてですね、今日このところに羊飼いたちが、その唯一最初のイエス・キリストを礼拝する者たちとして、この時選ばれたわけですよね。そしてこの羊飼いという人たちは、皆さんご存知のように、決して人々に羨ましがられるようなですね。もう就職のですね、面接に行ったら、もう倍率がすごい高いような、そういう職業ではご存知のようにありませんでした。多くの人たちがですね、何とかしてこの仕事したいというよりも、できればこの仕事をしたくない。できれば羊飼いにはなりたくない。私たちはですね、まあそういう状況にありませんし、またこの聖書を読みながら羊飼いがどれほど遠い存在か知っているからですね、ちょっと気持ちのどっかにはちょっと羊飼いにもなってみたいなとですね、こう軽々しく思うんでわけですけれども、でもこの時、羊飼いたちは決してそのような職業ではありませんでした。人々にまたその職業をしていることによって虐げられるような貧しさをですね、もう身をもって表しているような、そういうこの仕事でありました。ここにも書かれていましたが、野宿で寒い中、夜通し寒さの中にブルブル震えながらのですね、働きです。暖かい布団に寝ることもできない。羊がどっか行ってしまわないように、いつも羊のことを見ながらですね、過ごしていた。そして、その寒さの中で語り合うですね、仲間がいるわけじゃない。きっと羊にですね、語りかける羊飼いたちがいたと思いますけれども。非常に孤独の中で、一人寂しく、その働きの中で一生懸命ですね、生きていた。そのような羊飼いたちでありました。でも、神様は、ご自分の一人子なる、このイエス・キリストを礼拝する者として、このイエス・キリストに礼拝を捧げる者として選んでくださった。それは、この貧しき羊飼いだったんです。でそこで先ほどの三択なんですけれども、ではなぜですね、羊飼いが選ばれたのでしょうか。まず最初に羊飼いを神様が哀れに思ったからか、あまりにもかわいそうだから、人々に虐げられているから、この人たちはまあ一番の礼拝者にしてあげよう、そのように思ったんでしょうか。それともただ近くにいたからですね、ちょうどベツレヘムのお生まれになったその馬小屋の近くにいたから、もしくは貧しさの極みの中で羊飼いたちにそれを受け止めるまっすぐな心があったからですね。そうです、子供たち正解です。3番ですね。もうレイさんの後ろでですね、2番とか3番とか、もう本当に可愛いですね。天使たちがそうです、答えてくれました。3番ですね。貧しさの極みの中で、自分たちが何かに頼ることもできない、人と相談してですね、励まし合うこともできない、そういう本当に一人孤独のただ中であった。でもだからこそ、この知らせを聞いたとき、
恐れるな。私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。この天使からの言葉を聞いたときに、それを聞いて急いでこの後書かれています。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。すぐにそのベツレヘムまで走っていくことができました。それは、ひとえにこの羊飼いたちが本当にこの時を求めていたから、主を求めていたからですね。だからこそこの時に聞かされた時、非常にあまりにもその光が神々しかったので恐れましたけれども、でもこれが私たちに語られたんだ。今日私たちのために天使がここに来てくれたんだ。そのことを羊飼いたちはすぐに受け取ることができたんです。でも方や、この2章のですね、前半の部分の後半にありましたように、前半の部分、後半にありました。ちょっとわけわかんないですけど、2章の7節を読むと、マリアが身ごもって最初のこのイエス様を生み出そうとしたときに、宿屋の人たちは、マリアたちを追い出してしまったんです。ここで7節に書かれています。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるですね。そのように書かれています。この当時です、この時ですね、この皇帝アウグストゥスのですね、この命令がありましたので、みんなが地元に帰っていた。だから当然もちろん宿屋もですね、その一番この混んでいて、宿屋にですねイエス様をお泊めすること、マリアをお泊めすることができなかったのも事実です。でもここにですね、私たちはここを読んで、私たちに語られていることとして読むことができます。それはこのクリスマスの時、私たちは宿屋のように、私たちの心にあまりにも他のもので満たされていて、すべてが整っていて、私たちはこのイエス様がお生まれになった事実、マリアが身ごもってですね、ここで産ませてください、今日あなたのために救い主がお生まれになるんです、そのことを聞いたときに、あ、すいません、今は忙しいですですね、今はいっぱいです、そのようにして私たちの心が追い出してしまうならば、私たちは今日もこの宿屋さんのようにですね、イエス様がその前を通り過ぎていってしまう。今日イエス様を礼拝する恵みがその宿屋にもあったけれども、私たちはもしその時に、もういっぱいです、宿屋はいっぱいです、すなわち私たちの心はイエス様をお迎えする余裕はありません、そのようにもし私たちが言うのだとすれば、私たちは今日イエス様の誕生を礼拝することができないんです。このですね、ちょうど暮れの時期に、当然クリスマスなので皆さんですね、心が痛むですね、この本当に忙しい、もう師匠も走るぐらいのその忙しい時期を皆さん過ごされていると思います。なんとか今年中にやらなきゃいけないことがある、仕事を収めなければならないですね。しかしそういう中で私たちの心はどうでしょうか。今日私たちがイエス様をお迎えする、その心の準備ができているでしょうか。イエス様を私たちの心の中に、私たちが心を開いて、今日イエス様あなたの誕生を、今日私のうちにお迎えしたいと願います。私たちにそのような思いがあるでしょうか。このところに、イエス様は私たちのところに、今日来てくださいました。マリアの家を通して神様が肉体を持って私たちのところに来てくださいました。今日ヨハネ伝のですね、一章を読みましたけれども、ヨハネによる福音書の一章のところですね、163ページの新約聖書ご一緒に読みましたけれども、このところにですね、ヨハネによる福音書一章のところに、一節から見ますと、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉というのは、イエス様、イエス・キリストのことです。今日私たち、この誕生をお祝いしておりますけれども、そのイエス様が神と共にいた。最初は神様と共にいた、そのお方が、私たちのもとに来てくださった。この言葉は、はじめに神と共にあった。 万物は言葉によってなった。なったものは言葉によらず、なったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。また9節のところに、その光は誠の光で、世に生きてすべての人を照らすのである。イエス様が今日私たちのもとに来てくださり、すべての暗闇を照らすために、私たちのところに来てくださった。そしてそのことを羊飼いたちはすぐに自分のところに来てくださったお方として礼拝することができたわけです。そしてですね、今日はさらにですね、それで終わりではないんですけれども、今日のですね、このメッセージのタイトルは、会話桶のクリスマスですね、そういうタイトルを付けさせていただきましたが、この羊飼いたちがイエス様を礼拝することができたのは、先ほど言いましたように、心が貧しかったから、本当にその中で上渇きを覚えながら、必死に求めていたから。もちろんそうです。でも、もう一つそこには大きな、さらにそれを上回る理由があります。なぜ羊飼いたちがイエス・キリストを礼拝することができたのか。それは、イエス様がどこに生まれたかということです。すなわち、先ほどルカ伝の中に書かれておりましたように、乙女マリアは身ごもって、そして最初の子を会話桶の中に寝かせた。イエス様がお生まれになった場所、それは会話桶ですね。この動物を寝たりですね、動物が寝てご飯を食べるような、そういう家畜小屋の中でした。神の子であるならばですね、神様は上から力を持ってですね、この宿屋の主人をですね、もうなんかバーッとやってですね、もうですね、もうそれこそ宿屋の主人を追い出して、またそこに泊まっている人たちを追い出して、そんなこと簡単にできたでしょう。また、王室にですね、部屋を取っておいて、良いお産婆さんたちと全て整った衛生器具とですね、今の時代のように全てを整えることも神様はできたはずです。そんなこと、もういとも簡単に神様はできたでしょう。でも、神様が、この時自分の大切な大切な子供を生み出すために、取っておいた場所は、備えられた場所は、家畜小屋の中でした。すなわち、先ほどイザヤ書で読みました、暗闇の中に、誠の光を持って、神様が望んでくださった。暗闇がまさにその家畜小屋の状態を表しています。ではその聖書で語る暗闇、そして家畜小屋とは何を意味するのでしょうか。それは私たちの罪の現実を表しています。家畜小屋は私たちすべてのうちにある暗闇の現実です。私たちは自分をついている人ならば愛することができるかもしれない。みんな仲良くね、手をつないで、あの子はいいよ、この子はいいよ、そうやって仲良くできるかもしれない。そして見た目ではお友達がいっぱいいる。ですね。また良い付き合いをしている、良い仕事をしている。そういうふうに私たちは外から見られているかもしれない。でも、私たちの心は本当に愛で満たされているでしょうか。私たちはどっかで自分の意に沿わない人、自分の心を騒がせる人、それが同僚であれ、お友達であれ、お父さんお母さんであれですね、家族であれ、私たちはいますよ、時にそういう人たちが。でもその時に私たちはそれを受け入れることができない、許すことができない。自分にいいことしてるうちはいいけれども、自分を傷つけたりですね、自分の嫌なことを言った時、その人を黙って引き受けること、私たちにはなかなか難しいことです。また、私たちは本当に誠実に生きたいと思う。正しく生きたいと思う。でも、なかなかそれを成し遂げることができない。偽りを言ってしまったり、人の悪口を言ってしまったり。ですね。また、聖書にはその多くの罪がどういうものかですね。人を妬んだりですね、羨んだりすること。その罪の数々が聖書には書かれています。それこそが私たちの家畜小屋の現実です。暗闇の現実です。気分がいい時には私たちはですね、立派に生きることができる。ですね、 人を本当に引き受けることができるかもしれない。でも自分が本当に苦しいとき、自分が貧しさに追いやられたとき、傷ついたとき、情けないと思うとき、そのときに私たちは何かを追い出そうとしてしまう。人を退けようとしてしまう。また人のことを悪く言って自分を正当化しようとしてしまう。また何より私たちの人生がお作りになった神様中心ではなくして、自分の目的中心、自分がしたいことばっかりでですね、頭がいっぱい、心がいっぱいになってしまう。その中にイエス様はお生まれになってくださいました。家畜小屋の現実、家畜小屋のその真っ暗なところに、最も低いところに、神の一人子であるイエス様はお生まれになりました。それは何を意味するでしょうか。先ほどですね、賛美しました。この人を見よ、この人を見よ。ですね、どこにお生まれになったか。その家畜小屋の現実、その真っ暗闇に最も低いところにお生まれになった、この方は、その私たちの罪を、すべてを引き受けるために。自分ではどうすることもできない。まっすぐに歩みたいと誰だって思ってます。間違いは犯したくない。人を傷つけたくない。そのように思ってます。でも私たちにはそれを自分でする力がない。自分で正しいと思っていても人を傷つけてしまうこともある。でもそのすべてを引き受けてくださるために、御子イエス・キリストは、今日、会話桶の中に生まれになったんです。真っ暗闇に、人がそこを触りたくない。ですね。できれば、暗闇は暗闇のままでですね、見たくない。そういう現実です。その中に、イエス様はあえて、神様は一人子を、誠の光を、その暗闇を照らすために、会話桶の中、家畜小屋の中、汚い、うんちまみれ、おしっこまみれの、そのような汚い中に、イエス様は産み落とされました。クリスマスというのは、外ではですね、賑わっていて、本当に人々が喜びを持って、また輝かしい籠を持って、ですね、楽しいプレゼントの時、嬉しい嬉しいクリスマス、その時であると思います。でも、この今日聖書を私たちが読む時に、クリスマスとは、この暗闇が私たちに示される時でもあるのではないでしょうか。私たちのうちにある普段隠しておきたい、普段は人に見せたくない、いやむしろ自分はですね、ある程度良い人だと思っている、だからできればそこを触ってほしくないですよね、私たちは。だけど聖書が語られている御言葉は、またイエス様は、いやそこにこそ、そこを誠の光で照らして、その暗闇をすべてを引き受けてくださるお方として、そして私たちが自由に本当の喜びを持って生きることができるように、イエス様はあえて会話桶の中に、暗闇に生まれてくださいました。そのことを私たちは何よりも喜び迎えるのがこのクリスマスです。私たちが今日この時、暗闇を誠のイエス様のこの光によって照らされて、私たちが全く内側から新しくされて、いろいろな古い性質もおるですね、様々なことを持っている、そのすべてがきれいにされて、そして私たちが、神様が私たちを作ってくださったそのお姿のように、人を愛して許して、時に黙って引き受けていく、その恵みに満ち溢れた、祝福された人生を私たちが生きることができるように、今日イエス様があえてこの暗闇の中に、家畜小屋の中に生まれてくださいました。あるですね、私の友人が、教会に来たいって言ってですね、そしてその子がですね、聖書も読みたいし、そして、教会に来てですね、本当に礼拝したい。ぜひ今度行きたいですって言ってですね、以前話したことがありました。そして私はですね、彼に、もうぜひそれは早い方がいいです。一日も早く教会に来てください。そして、その重荷を下ろしてください。ですね。そういうふうに彼に言いました。今持っている重荷があったら、早く下ろした方がいい。そうするとだんだん人間はですね、それが下ろせなくなってくるんです。ですね、最初のうちはいいかもしれない。でも重くなると重くなると、 教会に持ってこれなくなる、人に言えなくなる、だから今早いうちにぜひ来てくださいと言いました。そしたらですね、彼はこのように答えました。あ、罪のことですね。あ、よくわかってるじゃんと言ってですね、後輩ですけれども、その罪のことですねって言ったので、あ、よくわかる、そうだよ、罪のことだよ。そしたらその後ですね、大丈夫です。まだ大丈夫です。って言ったんですね。まだ大丈夫です。そんなに間違った道生きていません。まだ正しく生きてますから大丈夫です。って言いましたもんですから、そうか、みんなそう思ってるんだよ。って言ってですね、みんな大丈夫だと思ってるんですよ。世界中の人大丈夫だと思ってるんですよ。でも本当に大丈夫でしょうか。この世界を見てください。日本を見てください。どこに大丈夫なところがあるでしょうか。私たちの家庭を見てください。私たち自身、自分自身を見てください。大丈夫ですか？私たちの心は本当に愛に満たされていますか？許しに満たされていますか？平安ですか？イエス様はまさに、わからない私たち、大丈夫だと思っている私たち、だから宿屋のように追い出してしまう。今日来なくても今年は忙しいから年明けにしてくださいですね。そう言ってしまう私たち。でもその私たちすべてのもののために貝羽桶の中に今日お生まれになりました。皆さんすべてを光り輝かせ、私たちをその暗闇から引き上げて、すべての重荷から解放するために、私たちがもっと喜びに満ち溢れて生きることができるように私たちを導いてくださいました。そのことを今日私たちは心を開け放して、イエス様どうぞ私のうちにお生まれになってください。今日あなたを私はお迎えしたいと願います。あなたを信じたいと願います。どうぞその力を与えてください。そのように祈るものでありたいと思います。最後にですね、毎年クリスマスの時期には、下切りすずめのですね、クリスマスのお話をします。このクリスマスのお話をしてメッセージを終わりにしたいと思います。ですね、この下切りすずめのクリスマスには実は、その後半があったというですね、その三浦綾子さんがお書きになったこの絵本ですけれども、下切りすずめのお話はご存知のように、おじいさんおばあさんがいて、そしておじいさんがとってもいいおじいさんでですね、おばあさんは醜い意地悪な強欲なですね、おばあさんが、そのおばあさんがですね、このスズメのちいこちゃんとかって言うんですけども、ちいこちゃんの舌を切ってしまった。でその時にですね、もうかわいそうにかわいそうに思ったおじいちゃんは、何ヶ月も来ないちいこちゃんを探しに森へですね、山へ出かけていくわけです。そうするとちいこちゃんはどこにいたかというとですね、このスズメの教会にいたんですね。山の上にスズメの教会があったんです。そしてそこで今日のですね、花ちゃん、ナナちゃん、あやちゃんやみーちゃん、子供たちいますけれども、あおぐくんですね、子供たちのように教会学校に行ってたんですね、ちいこちゃん。そしてちいこちゃんの教会学校では何をしていたかというと、クリスマス礼拝が捧げられていたんです。クリスマス会が捧げられていた。で、今度ですね、読みたい方はぜひ絵本をお貸ししますけれども、そのですね、昨日ゆっくりその、スズメたち一匹一匹見てみたんですね。あ、ちいこちゃんや、その他のスズメたちいっぱいいるんですけれども、そしたら本当に一匹一匹がですね、いろんな顔してるんですよ。で、後ろの方にいる一匹はですね、もうこういう顔してですね、そのクリスマス会に、礼拝に出てた。あ、これ本当にですね、私たちの姿だな。喜んでね、出ている人もいる。でもね、こういう顔しながらですね、後ろの方で、でもクリスマス礼拝に預かって。で、まあ、そこに行ってですね、おじいさんは、とっても楽しいクリスマスに預かって。そして今日はイエス・キリストの誕生日です。おじいさんもぜひ、お祝いしましょう。ですね、そのように、おじいさんも招かれて、そしてお祝いしました。帰りに、おじいさんにクリスマスプレゼントをあげましょう。ここは、皆さんもご存知の下切りすずめのですね、お話のところです。そしておじいさんは、謙遜なおじいさんは、小さな、ですね、箱を一つもらって、大きいのを選ばずに、小さな箱を選んで帰ってきました。そして、おばあさんに、どこに行ってたのと聞かれて、ですね、ちいこちゃんのところに行ってきた。そしたらクリスマスプレゼントをもらった。そしてこの小さな箱をもらって帰ってきた。そしたらおばあさんはですね、大変お怒りになって、なんで大きな箱をもらってこなかったのか。
でですね、面白いのが、こう言わなきゃいけないでしょとかって言うんですね、おばあさんが。この下切りすずめのおばあさんは意地悪じゃなきゃいけないんだから、強欲じゃなきゃいけないんだから、こういうふうに言わなきゃいけないでしょ。なんでおじいさん、そんな小さなものもらってきたの。そしてですね、それを開けてみると、一冊の聖書が入っていた。でですね、おばあさんは、こんな聖書、こんな何の本だかわからない、こんなもんトイレットペーパーにもならないって言ってですね、もう怒って、もうあなたは役に立たないから私が行ってきますって言ってですね、この山におばあさんもう一度登っていく。そして、ちいこちゃんたちのこの教会学校を見つけて、そしてですね、そこに入っていくわけです。そうすると、あ、おばあさんよく来てくれたですね。そして、おばあさんも一緒にこのクリスマス会、一緒に預かりましょうと言ったらですね、いや、いいんです。プレゼントだけもらえば。ですね、そういうふうに言って、おばあさんが、確か大きな方があったと思いますから、大きな方をくださいと言ってですね、大きな箱を担ぎながら山を降りてきました。で、その時にですね、それがあまりにも重たくって、あまりにも背負ってきたんですけれども、背負いきれなくって、その時にですね、もう膝をついて倒れそうになってしまう。あ、これはあまりにも重い。でも、この時にですね、せっかく帰るまで、これ取っておけないから。だから、ちょっと中を覗いてみようって言ってですね、そのおばあさんが喜んでその中を覗いてみました。そしたら、もうたくさんのお化け、気持ち悪いですね、お化けが出てきたんですね。そして、その一つ一つがですね、本当に気持ち悪いお化けだった。そしておばあさんは、なんでこれって言ってですね、そこから逃げ出しそうになった。そしたらそこである方が来られた。おばあさんのところに。そしてどうしましたか？実はこうこうこうで、この箱を開けたらこんなにですね、醜い者たちが入っていました。これはですね、これはもう私のものじゃありません。おばあさんがそういうふうに言いました。そしたらそのある方はですね、おばあさんに対して、これは全部あなたのものです。あなたの内側にあるものです。そのようにその方はお答えになりました。その中にあった一つは三つ目のですね、お化けが入ってました。それはどういう意味でしょうか？それは私たちの欲の姿です。あれも欲しい、これも欲しい。本当は目は二つでいいんです。でも三つついてる。ですね。自分たち以上に私たちがいつも何かが欲しい、何かが欲しい。欲望に満たされている。その心です。そして二つ目にですね、口の裂けたですね、口裂け女が入ってました。その口裂け女は、おばあさん、あなたのその悪く言う、悪口を言うその姿です。人のことを悪く言う、また自分のことを大きく言うですね、嘘をつく、その姿です。そしてもう一つは、お餅のですね、お化けがいたんですけれども、それは何かというと、焼き餅です。ですね。書いてありましたね。焼き餅の姿で、すなわち、人と比べて、妬んだりですね、人を羨んでみたり、そういう気持ちです。それ全部おばあさんのです。そしたらおばあさんは最初はですね、とんでもない、こんなもの持ってません。でもその方が、それ全部、あなたのうちにあるんですよ、って言った時に、ですね、おばあさんは、ひどく悲しんで、そして大声で泣きました。あ、これが私の姿ですか。知らなかった。どうすればいいんですか。これ持ってしまった、この重たいおもちゃ、重荷をどうすればいいんですか。その人に言いました。そしたらその人は、私が代わりに背負いましょう。私があなたを許してあげます。ですね、おばあさんはもう涙を流しながら喜んで、あなたが受けてくださるんですか？これ私のものなのに、あなたが背負ってくださるんですか？私が全部背負いましょう。そしてこの山を降りていきます。ですね、そのように言ってくださったんです。そしたらそれを見ていた小さな少年、またですね、なんかですね、ナイフを持ったですね、おじさんが陰から見ていて、急いでその人たちがそのお方のところにやってきました。僕は嘘をつきました。僕にも大きなこの箱があります。僕の箱はどうすればいいでしょうか？その箱も私が背負ってあげましょう。私はたった今人を殺してきました。私はどうすればいいでしょうか？その罪も私が背負いましょう。あなたを許してあげます。その人たちはその荷物がすべて取られて、体が軽くなって、心が軽くなって、喜んで帰っていきました。でもその方お一人は重たい荷物を背負って、
そして歩き始めたんです。そしたらですね、そこにとっても良いおじいさんはですね、そこでそれを見ながらその方のところにやってきました。もうここからが胸が痛いんですけれども、そのおじいさんは大変ですね。その方にそんなに重荷を背負って大変ですね。でもよかったですね。私は何にもあなたにしわせる重荷はありません。ですね。カッとじいさんが言っておりますけれども、ですね、そうです。そんなことをですね、イエス様、ごめんなさい、イエス様ですけれどもね、その方はですね、誰もその重荷がある人はいない。そういうふうに語ったんですね。誰も正しい人はいないんです。だから、そのおばあさんや少年やですね、その殺した、しまったお父さん、おじいさんもですね、いいんです。私が背負いますから、そういうふうに言ったことに対して、そのですね、おじいさんは、下切りすずめのおじいさんは、今、あなたは、誰一人良い人はいない、義人はいないと言いましたけれども、ここにおります。見てください。私こそが義人です。下切りすずめのおじいさんは義人なんです。ですね。世界中がそのことを知っています。って言って、おじいさんがその前に出ました。そしたらその方は、大変悲しいお顔をされました。そして、あなたは分かっていない。あなたは何も分かっていない。あなたのその心こそが大きな重荷を私に背負わせているんです。そしてですね、おじいさんの近くにあった大きな箱がですね、開いたんですね。そしたら大きな天狗が出てきてました。それはあなたの傲慢という罪です。それが何よりも大きな罪です。そのようにその方は答えられました。イエス様はですね、ごめんなさい、おじいさんは今までわからなかった。自分がいい人だと思っていた。そしておばあさんは悪い人。自分はいい人。でも実は、おじいさんその時告白しますね。でも実は、おばあさんを悪くしてですね、自分を良くしていたんです。きっとそういう心が私にあった。あの人が悪いと言いながら、でも私はこんなに立派でしょ？私はこんなに熱心でしょ？私はこんなに神様、あなたに尽くしてるでしょ？でもあの人はダメよね。そうです。私は素晴らしいから。そういう傲慢がですね、このおじいさんの中にあったこと。そしてそれが何よりもイエス様を苦しめていた。このお方は、もう言わでもなくイエス様ですね。そしてイエス様はそのおじいさんの、その大きな荷物も背負って、その後十字架に向かっていきました。そしてですね、本当にそこから素晴らしい、さらなるクリスマスが繰り広げられるんですけれども、今日ですね、まさにその私たちも自分の罪もわからない。自分がいい子だと思っている、いい人だと思っている。そして、人を卑下したり、見下したりしている。そのおじいさんの罪も、また、おばあさんや少年やですね、人を殺してしまった、そのすべての罪、それを引き受けるために、イエス様は、貝羽桶に下ってくださったということ。神の子が、神の一人子が、私たちのその罪を引き受けるために、私たちの元に来てくださった。最後ですね、一箇所だけ聖書を読んで終わりますけれども、今日開いたですね、一章の18節に、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。この神なるお方が、一人子を私たちのもとに使わせてくださったとき、その方を通して私たちの作られた天のお父様がどれぐらい私たちを愛してくださって、どれぐらい私たちが負っている自分でもわからないその罪を、自分でもわからないその重荷をすべて引き受けて、私たちが自由に生きることができるように、喜びに満たされて生きることができるように、私たちのもとにイエス・キリストを使わせてくださいました。この方を私たちが信じて受け入れるとき、イエス様は私たちのうちに余裕限りなく永遠に共にいてくださり、私たちを日々正しき道へと導いてくださいます。今日その方を私たちはお迎えしましょう。信じないものではなく信じるものになれとイエス様が語られました。今日このところ私の罪の現実、家族の呪いの現実、様々なこの日本の家畜小屋の現実、世界中の家畜小屋の現実、そこにイエス様が来てくださったこと、そのことを私たちが信じるならば、私たちはもうすでに主と共に歩む道を始めることができます。 私たちはその解放の恵みに預かって、喜んで人を愛し、喜んでいるし、喜んで平和の道、与えられた道を、喜んで人生を歩んでいくことができます。その道を信じるものになりましょう。今日私たちは、この心の内にイエス・キリストが私のために来てくださったこと、そのことを信じ、そして今日から新しい歩みをすることができますように、共に祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、2000年前、私たちのこの暗闇に、罪の現実に、あなたはお生まれになりました。そこは私たちにとっては見たくない、隠しておきたい現実であります。暗闇であります。しかし主よ、あなたは私たちがそのままではならないと、そのままでは私たちが本当に喜びに満たされて生きることができないと、尊い一人子なるイエス様を私たちのもとに使わせてくださり、その暗闇すべてを引き受け、十字架に死に、そして私たちのために復活され、私たちが誠に新しい命に生きるために、今日このクリスマスの時をお与えになりました。心から感謝いたします。どうぞ、今日集った私たち一人一人が、あなたを信じることができますように導いてください。あなたが今日私のためにお生まれになったことを、私たちが受け入れることができますように、主をどうぞ助けてください。今もなお暗闇の中にあるこの世界中の人々を、また私たちの愛する者たちを、この地域の人たちを、主をあなたがその暗闇から誠の光のもとへと導いてくださり、あなたの与えられた平安の人生を、祝福に満ち溢れた人生を、主と共に生きることができますように、主をどうぞこの地にあなたの御国を来らせてください。この地に、私たちの家族に、私たちの社会に、あなたのご支配を表してください。切に待ち望みます。主を信じる者に、あなたはすべてを良きに働いてくださり、祝福してくださる方であると信じます。どうか私たちの暗闇を今日、誠の光によって照らしてくださり、どうぞどうぞ光の中を歩む者と私たちを作り変えてください。必ずあなたがそうしてくださることを信じて、このクリスマスの時、あなたをお迎えできましたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちに新しい一週間の歩み、また今年最後まで私たち一人一人を導いてくださり、一瞬一瞬あなたと出会いながら、あなたから力を受けて新しく生きることができますように、私たちの暗闇をその光で照らし続けてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。